皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは、今新向けアプリを作るのはなぜ難しいのかについて話していきたいと思います。
はい、今日は多分去年あたりからこの話をちょっとしたかったんですけど、
はい、
ちょっと去年エピソード枠が足りなくてなんでちょっと今年の一発目、にしようかなっていう、ところで考えてたんですけど、そのいろいろ C 向けアプリが、出てきたり、失敗したり、成功したりする中で、なんか多分直近数年ですと本当にブレイクスルーした C 向けアプリって結構少ないのかなと思っていて、多分何個かあったり、それこそチャット GPT とかそういうのもあるんですけど、なんか特にそのブレイクスルーしてでなおかつ保っているところって、
はい、
意外と少ない、中で、でそれってなんか もちろんその一部その競争が激しくなったっていう理由もあるんですけど、なんかそれ以外の要因もあるんじゃないかなと思ってまして、
はい、
でそこについてちょっと話していきたいっていうところだったんですけど、なんかそもそもこのエピソードなぜ今年に、したかと言いますと、なんか元々なんか難しいっていう話をだけしてもなんか悲しいなと思っていてなんかもうちょっとなんかポジティブな話をしたいなっていうところで、なんかその課題の話を今週と来週かけていろいろ話すんですけど、同時にその僕個人として考えるなんか面白いその C 向けアプリのなんかフレームワークの考え方とか、なんかその、ローンチ方法とか、なんかそういうところについて話していきたいなと思っているので、もしなんか C 向けアプリとか、作ってたり、考えてる方々、リスナーの中でいる場合は、なんかこれを、そういうところを参考にしながら、ただやっぱり課題を理解するのもすごい重要だと思ってるので、なんで、今回、両方話したいっていうところですね。その課題っていうところでいきますと、多分3つ大きく、SNS 業界を今影響している、課題っていうのか勢力っていうのか、があるんですけど、1つ目が、これはアップルとグーグルが、行っているそのデータプライバシーの制限ですね。アップルがその iOS アップデートを、2020年か21年ぐらい、やったと思うんですけど、グーグルも最近クッキーの、制限を、行おうとしてたりとか、いろいろやっているっていうのが1つ目で、2つ目が、EU、主に EU から始まった、規制周りですね。で、EU ですと、そのデジタル、市場法、っていうものと、デジタルサービス法っていう、のがあるんですけど、それ以外にもいろんな、規制が、EU 以外でもそうですけど、EU から大体スタートするケースが多いので、そこら辺の話も一つ、勢力としてあるというところと、あと、三つ目に関してはちょっとお金周りの話なんですけど、それはちょっと、今回のエピソードの最後の方に話していきたいと思いますと。で、なんかこの、最初の2つのそのアップルの、アップデートと、EU の規制って、割と似ていると、思うんですけど、アップルに関してはその、広告のトラッキング、を、難しくした。これはなんか前にもいろいろ話したと思うんですけど、いわゆる第三者のデータを、交えてその広告出すとか、そういうのが難しくなったっていう、ところで、それによってそのコンバージョンデータが、取りにくくなった。で、これってもちろんその、もう最大手、Facebook とか、いわゆるメタとか、Google とかにも影響を与えているものの、同時にそれ以外の会社にもかなり影響を与えていて、そもそもその、広告経由で、マネタイズ、する、手法って、手法っていうか、2つの 大きなステップが必要なんですけど、1つ目が、アテンションを十分に取ること。で、もう1つが、それに対して、その、ちゃんと適切な、広告インフラを持っていること。で、その、 アップルのアップデートが何をやったかというと、まあ、特にその広告インフラを、かなり作りにくくした。で、まあ、それこそメタの、ポッドキャストシリーズでも我々も話したと思うんですけど、メタに関してはやっぱりその iOS アップデートによって、まあ、10ビリオンほどの、売上の損失があった、なんですけど、結局それを、まあ、解決する方法を見つけたみたいな話を、したと思うんですけど、ただやっぱりメタの規模感だからこそできたことで、むしろ今それこそスナップチャットとかもだいぶ苦しんでいるので、なんでやっぱりスナチャのレベルでさえ苦しむって考えると、多分もっと小さいプレイヤーは、
うんうんうん、
多分さらに苦しんでたり、まあ、さらにマネタイズが難しくなったりとか、そのいわゆる広告でのマネタイズ、
はい、
なのでやっぱり外部とより連携しないといけなかったりとか、もしくはまああのプラットフォーム内でコマースとかをより強化しないといけないとかしてて、まあ、同時にその広告に対して、その、まあ、この今回の Apple の iOS アップデートもそうですし、その EU も割と厳しく見ていて、特にその SNS 企業の広告に関してはなんかそれが意図としては、その、まあ、なんか変にトラッキングさせたくないとか、あのデータプライバシーとかそういう理由があるんですけど、なんかそれをやるからこそどういうエフェクトがあるのか、なんかそれをもっと考えないといけないなと思っていて、なんかそもそも広告ってかなりこの SNS 業界にとってめちゃくちゃ重要な要素でもある。そもそも広告があるからこそ、無料でサービスを使える。
確かに。
まあ Facebook、Instagram、Snapchat、Twitter、YouTube も全部そうじゃないですか。その無料で使える理由って、まあ、広告でマネタイズできてるから。
はい。
でしかもこれって SNS 企業だけではなくて、例えば Unity とかもそのゲームエンジンを無料で出したりとか、まあ、かなり低価格で出せる理由ってそのアドネットワークを持ってるからで。でインスタカートも多分存在できてる理由が広告売り上げあるからで、 Amazon プライムも無料で配送するだけではなくて、多くの映画を無料で見れたりとか、音楽聴けたりとかする理由ってやっぱりその広告の売り上げから、それが補ってくれている部分もあったりするので、なんでなんかこの EU がこのなんですかね、このこういう規制を入れることによって、会社側が何をやらないといけないかというと、よりダイレクトでマネタイズしないといけなくなるんですよね。となると、まあ、それこそ去年の終わりから、いろいろ見てきたと思うんですけど、そのサブスク型の SNS が増え始めた。まあ、それこそメタも、EU の、ヨーロッパ圏のユーザーに向けて、広告を表示しないインスタグラムとフェイスブック、を、まあ、月額課金で、使えるようになったりとか、まあ、TikTok もそういうのを検討したりとか、X もそういうのをやったりとか、しているわけなんですけど、まあ、すでにこの広告を禁止にするっていう、まあ、一部の広告を禁止にするっていう動きもすでにヨーロッパ圏では始まっていて、ノルウェーが、行動ベースのターゲティングされた広告を、禁止にしたりとか、メタに対して、まあ、これも一時的であって、まあ、メタは今とりあえず罰金を支払ってるんですけど、なんかこれが今ノルウェーでしかやってないですけど、それがヨーロッパ全体に渡ってもおかしくないですし、なんか場合によっては、まあ、これが最悪のシナリオだと思うんですけど、 2,3 年後にそもそもその無料でサービスを提供できませんみたいな、みたいな、まあ、これは本当に最悪のシナリオですけど、そういうことが起きる可能性ってなくはないので、
はい、
でそれが果たして本当にまず消費者にいいのかっていうところと、で2番目に、多分重要なのは、それがそもそもその競争を激しく、するものなのか、まあ、いわゆるどんどん新しいスタートアップが出やすい環境になるのかっていうところで言うと、逆効果になっていると思っていて、なんかこういう規制とかに に関しては、あの既存のプレイヤー、特に最大手が、一番ベネフィットを受けるんじゃないかと。短期的には多分売り上げがかなりヒットするんですけど、長期的には多分実は一番、まあ自分たちのサービスを守れる。なんか結局その広告に関しては、なんかそのユーザーがプロダクトだみたいな話がいろいろあると思うんですけど、ただなんか違う観点から考えると、自分がプロダクトっていうのは間違ってないと思うんですけど、ただその無料で何かを提供するってなると、そのユーザーもまあ特に今だとそのターゲティングされてるっていうのも分かっているので、それ以上のバリューを提供しないといけない。なんで、まあ、そういう意味だと割とフェアな、取引でもあるのかなとは、思ったりは、しますと。
それ以上のバリューっていうと、
まあなんでなんか情報をもらえたりとか、
あ、
まあなんでその Facebook とか Instagram を使う、
うん、なるほど、
まあいわゆるその価値があるっていう。だから昔ですと、もしかしたらそのターゲティングされてることすら分かってなかったりとか、その時代があったと思うんですけど、今は違うと思うので、となるとやっぱり、まあそれを理解した上でサービスを使ってくれてる、なると、なんかその何ですかね、なんかそこをわざわざその広告を禁止にするとか、まあターゲティングされた広告を禁止にするとかっていうのを、まあどこまでやるべきなのかっていう、ところが、まず、まあ消費者向けにはあるんですけど、もう一つなんかより重要なのが、結局そういう規制を出すことによって誰が一番メリットになるかというと、多分大手のプレイヤーで、でなぜかというと、規制イコールいろんな、ことを、対応しないといけない。でそれの対応できるのって、どちらかというと大手がそういう体制持ってたりとかするケースが多いんですよね。で多分一番分かりやすいのが、多分 GDPR で、あの個人的に GDPR が誰のためになったかというと、多分 Google と Facebook の、まあ、Google と Meta が一番あのベネフィットしたと思うんですよ。多分元々の多分意図としては、 Google と Meta を、まあ、ちゃんと、チェックするっていうか、ちゃんとモニタリングするためになんか GDPR みたいなものを出したと思うんですけど、そうそう、まあ、特に GDPR に関しては全サービスに適用するので、なんでそこのデータプライバシーのところを、あの小さいサービスでも大きいサービスでも同じようにあの扱わないといけない。その対応しないといけない、イコールそのコストをかけないといけない。
はい、
そのコストを、そのインフラのコストを、メタですとそもそも30億人のユーザーがいるので、なんで1人当たりのコストって少ないんですよ。
はい、
でそれが小さいサービスとか、まあ、それこそスナッチャでもピンタレストでもいいんですけど、
うん、
彼らと比べるとやっぱり圧倒的にメタの方が効率的にそのコストを出せると。
具体的に どういうコストになるんですか？
そうそう、その GDPR ですと、そのオプトアウトさせ、あのさせるオプションを提供しないといけなかったりとか、その自分のデータを使えないようにするとか、はい、それってそもそもその機能を入れないといけないじゃないですか。なんでそれをコスト開発、あ、それを開発しないといけなくて、それを対応するあのチームも必要になっていて、それをメタであればあれだけ利益出してる会社なので、あの対応すぐにできるんですよ。
はい、
もちろん短期的にあのヒットしますけど、売上とかそのコスト的には。
なるほどです。
でもそれこそ小さいアプリがそれ最初から対応しないといけないとなると、それだけハードルが上がる。なんでなんかそこの、その規制を出すことによって、なんか大手を懲らしめてるように見える一方で、実はしてない、実は大手を守っちゃってるっていうところは、なんか一つ多分その規制を作る上ではすごい気をつけないといけないポイントかなと思っていて、なんで今後ちょっとすごい心配しているのが、その EU の規制によって、まあどこまでその広告が、まあ出すのが難しくなるかっていうところなんですよね。なんか結局、まあ今のその EU の その規制を 見るとどちらかというとその大手のサービスに向けてやっているものなんですけど、なんかメタがそれこそそのメタのシリーズで話したように iOS、まあ、いわゆる Apple の、あのに頼るところから脱出して、で、自分たちでコンバージョンデータをトラッキングできるように なるっていう体制まで、メタはいけたんですけど、同じようなことが Pinterest とかスナップチャットができるかというと意外と難しい。となると、メタの規模感、あ、いわゆるスナップチャットとかピンタレストの規模感ですら、こういう規制でかなりやられてしまう。で、結構この特に広告周りに関しては、あのピンタレストも最近アマゾンと提携したりとか、ツイッターもグーグルと提携したりとかしているので、なんか一部諦めてる部分があって、なんかここはすごいやっぱりなんですかね、なんか広告ってすごい悪いイメージがあるんですけど、で、あの、まあ正直言うと僕も広告あんま好きじゃないので、あのただやっぱり結構重要ななんかマネタイズの仕組みだなっていうところは思ったりするので、なんか それをなんか変に変えるとか、変にその規制を作るっていうのは、あのなんか長期的なエフェクトはすごい気にするべきっていう、なんか意外と多分想定してた結果にならなかったりするケースがあるので。
規制してる側はどういう結果を想定してたんですか？
多分そもそも多分大手に向けてやっていたはずなので、
はい、
でもそれが結果的に逆効果になってると思うんですよ。
あー、なるほど。
いわゆるちゃんと大手をまあちゃんとなんか変に大きくならないようにしたりとか、なんかあのなんか独占しないようにしたりとか、いろいろやってる、や、まあ意図としては多分すごい正しいと思うんですけど、結果として多分逆になってる。なんでそれによって新しいプレイが出にくくなる。で、そうするとまあ今のような状況でSIM系アプリがあの作るのが難しくなるっていうのは一部そういう影響もあるっていう、多分これは過去になかった要因で、そうそう、規制がそこまでされてなかったっていうのが一つ大きなポイント。
なんかそういうスタートアップとか出ないんですかね、そのオプトインアウトみたいな対応してくれる、簡単にスタートアップとか中小企業でもそういうことができるみたいな。
まあ、今後かその、まあ、多分コンプライアンス周りとかでは多少なりあったりすると思うんですけど、あので、まあ今後その AI とかによりなんか対応するっていうのはあるんですけど、でも結局メタのなんか特にそのコンプライアンスとかそのデータプライバシーとか、それこそあのいろんなクレームとかが来るわけじゃないですか、 SNS なんで。
はい、
それに対応するコストってもう膨大にかけてるので、それをなんか一つのサービスがリプレイするっていうのって結構難しいのかなっていうのを思いますね。部分はできるかもしれないですけど、でもそれをやったとしても結局 そのサービスに払わないといけないコストはあるので、なんか そこのトレードオフはすごい考えないといけないと、あの規制側の方は。なんでそこがまあ多分そのまあアップルに関してはもうあの企業が決めてる話なのでちょっと別ではあるんですけど、あのなんかそのアップル側のものと、あとまあその政府側のまあ両方なんか規制っぽい感じなんですけど、あのそこが今までなかった大きな要因となりますと。で、まあまあそういう変化もある中で、なんかそもそもそのアプリをローンチするっていうところも、まあ、少しちょっと進化もしてるかなと思っていて、なんか多分今までですと、まあ、一番一般的な多分日本でもアメリカでもやり方は、まあ、大体口コミで伸ばす方法で、まあ、口コミでもなんか大体特定のコミュニティとか地域とかを、まあ、年齢層とかターゲットする、
大学生とかそういうことです。
そうですね、まさにあの、まあ、Facebook とかだと、まあ、スタートは本当にハーバード大学生のみ で、まあ、IB リーグに行って、まあ、大学に行って、で、まあ、高校とかも行って、で、全員が使えるようにしたっていうところもあるんですけど、まあ、インスタグラムとかだと、例えば写真好きとか、まあ、スナッチャーですと、多分高校生とか大学生とか、ミュージカリーですと、なんか、中学生とか、なんか、それをうまくその、口コミとオーガニックなディスカバリーをうまく活用して、それで、まあ、ウェイトリストとか、まあ、そういうのも、なんか、ちょっとバイラル系な、要因とかを活用して、それで、人気にさせてたと。で、まあ、それ以外のやり方ですと、まあ、最近、それプラス、よく見るのが、その、なんか、PR とか、その、セレブとか、インフルエンサーとかを活用した、やり方、だと思うんですけど、まあ、最近、より、まあ、人気になってるっていうか、まあ、昔からやられてる方式、あの手法でもあるんですけど、あのクロスプロモーション、まあ、メタがいわゆるスレッズをまあ、1億人の、ユーザーまで一気に伸ばせた理由もやっぱインスタグラムを活用したからでもあるんですけど、あのやっぱりバイトダンスとかもよくこの手法って使いますよね。まあ、大体なんかあのそれこそあの音楽配信アプリのレソとか出した時も、まあ、いわゆる TikTokでプロモーションしたりとか、まあ、TikTok と連携したりとか、いろいろしてたので、まあ、仕向けアプリだと実はなんかその自社のアプリをクロスプロモーションするだけではなくて、なんか他社のアプリからうまく、まあ、そこの初動に乗るっていうやり方って昔からあると思うんですよね。
はい。
なんで、まあ、PayPal で初期、あのトラクションって、まあ、eBay から取っていて、あの Airbnb ですとクレグズリスト、で、まあ、YouTube ですと多分 MySpace で動画を共有していたところから、初期の成長があったりとか、あのビットリーとかも確かあのツイートデックが、成功したから一緒に、そこの、初動に乗っていたり、まあ、ミュージカリーですらあの Instagram とか、活用してたりするので、なんで、なんか、想定以上に多くのその成功してる C 向けアプリって、その、最初、特に最初に関しては既存のプラットフォーム、をうまくどうハックするのか、活用するのか、どう一緒に乗っかるのか、っていうのを結構考えているのかなと思っていて、まあ、ここも若干ちょっと変わってきてるのが、よりその既存のプラットフォームが今その自社のエコシステム、を成長させたいんですけど、あんまり外部をなんか入れさせたくない雰囲気はあるので、なんかまあちょっと API を閉じたりとか、あのちょっと制限したりとか、いろんなことを、やってると思うんですけど、あのまあそれでなんか競合が伸びちゃったりするケースもあったので、なんですけど、なんかこのなんかその今これから伸びるプラットフォームに、相乗りするっていう、まあ、それは一ついい手法だなと思うので。
今だったら何なんですかね。
まあ、TikTok もありだと、まあ、基本的に TikTok ですよね、今は。大体の今の C 向けアプリが一番伸びてる手法って、あの TikTok なので。なんで、まあ、ここも結局なんかどういうアプリを作るかによって変わってくると思うんですけど、あのでもなんかこの相乗りするっていうのって、そのなんか違う考え方を取ると、その市場の波を予想すると同じことだと思うんですよね。
はい。
あの結局どれだけ PMF を取れたとしても、サービスとして、あのなんか結局市場規模によって、あのどれだけ成功するかって変わると思うので、あのなんでなんか PMF、 なんかサーフィンに例えると分かりやすいと思うんですけど、なんか PMF に関してはなんか正しいそのサーフボードとか正しいフォームを、取れたと。ただ結局サーフィンの中で、まあ、それだけが重要ではなくて、結局どの波を選ぶか、でどのタイミングであの乗るかどうかっていうのがすごい重要になってきたりするので、なんでその波とタイミングをどう選ぶっていうのが、実はより重要になってくる。
はい。
ところなんですけど、まあ、その波をどう探すかって言うと、まあ、これもちょっと過去のポッドキャストでも話したと思うんですけど、なんか返却点を見たりとか、まあ、それによってなんか新しい行動、が、見えてきたりとか、して、なんかこれは実はなんか C 向けアプリだけじゃないので、なんか B でもすごいこの同じような現象があるので、なんか一つなんか考え方としては、その波のタイミングに関しては、その前にも話したように、なんかアプリとインフラのサイクルがある。なんかそのアプリがすごい盛り上がるタイミングがあって、でその次にインフラが盛り上がるタイミングがあるんですけど、でそれが大体繰り返されるんですけど、業界内でアプリを作る場合はインフラがインフラのピーク時ぐらいで、そのインフラを活用して次のアプリサイクルを自ら作りに行くっていう多分考え方が、重要だと、思うので、まあなんかそういう感じで一つタイミングを、見るっていうところもあるんですけど、まあなんかこの何ですかね、なんか一つ例えば事例を挙げるとすると、なんかセールスフォースとか一つのプラットフォームになったかなと思っていて、なんかあそこってその アップエクスチェンジってあるんですけど、まあ、いわゆるアプリエコシステムですね。なんかそこのアプリエコシステムに、セールスフォースの初期から乗ったサービスで、多分セールスフォースと一緒にすごい伸びたんですよね。で、確かそのセールスフォースが2021年に、セールスフォースの1ドルの売り上げにつき、エコシステムのアプリベンダーは5ドル儲かってるんですよ。なんで、確か、まあ、これ、2021年ではなくて2020年ですけど、2020年、で、予想されているのが、セールスフォースの、まあ、いわゆるパートナー、2000社以上のパートナーが合計20ビリオンぐらい、セールスフォース経由で売り上げを作っている。
はい。
やっぱりそれだけなんか相乗りすることによってめちゃくちゃ儲かるケースってあったりするんですよね。なんかちなみに話全然それるんですけど、あのセールスフォースのアップエクスチェンジって、まあ昔からあるものなんですけど、あのアップエクスチェンジのバックストーリーって知ってます？
知らないです。
アップエクスチェンジって、まあ、いわゆるアプリストアと同じようなものなんですけど、なんか実はこのアプリも本来はアップエクスチェンジではなくてアプリストアっていう名前にするはずだったんですよ。で実はあのアプリストアっていうトレードマークを商標権を持ったのってマーク・ベニオフさんなんですよ、もともと。
はい。
ただそれが どっかのタイミングでアップルに渡るんですけど、それがまあその、まあ、マーク・ベニオフさんで実は最初の多分大学にいた時かなの仕事が、まあ、アップルで就職してて、
はい、
19歳の時かな、でスティーブ・ジョブズがメンターになってくれたんですよ。で2000年代の初めにマークさんが、まあ、このセールスフォースをどう成長させるかと、考えてた時にスティーブ・ジョブズにアドバイスもらいに行って、でスティーブ・ジョブズが、3つのことをやりなさいと。で1つは、セールスフォースが次の24ヶ月間で10倍成長しないと終わりですと。で、2つ目が、まあ、それをやるにはもう大手 あの顧客を捕まえないといけないですと。で3つ目は アプリケーションエコノミーを、作らないといけないですと。でこのアプリケーションエコノミーっていう言葉を聞いてマークさんもそれって何ですかって聞いたんですけど、スティーブ・ジョブズはまあそれはあの多分分かると思うって言って説明してくれなかったらしいんですけど、まあ結果的になんかマーケットプレイスを作らないといけないとマークさんが思って、それでアプリストアっていう名前にしようと思って、appstore.com っていう URL と、トレードマークを確保したんですけど、だからいろんなフォーカスグループで、その名前を検証したときに、アプリストアではないですと、アプリエクスチェンジだという話を、ユーザーかいろいろ言っ だからこそアプリストアっていう名前ではなくてアプリエクスチェンジっていう名前で2005年か2006年あたりに出したんですけど、なんでこれアプリアップルがアプリストア出す前ですよね。で2008年にマーク・ベニオフさんがスティーブ・ジョブズから電話がかかって、スティーブ・ジョブズが、ちょっと大きな発表があるんだという時に、スティーブ・ジョブズがアプリストアの発表をしたんですよね。
はい。
でプレゼンのプレ、まあ、そのプレゼンが終わった後に、マーク・ベニオフさんがスティーブ・ジョブズのところに行って、プレゼントがありますと、まあ、いろんなアドバイスしてくれたので、アプリストア の, トレードマークと URL を、無料でプレゼントしますっていうところで、それでアップルに渡ったっていう。
なるほど。
なんでまあアップルがアプリストアになってるおかげはマーク・ベニオフさんっていうところでもあるんですけど、まあまあちょっとそれはちょっとサイドストーリーだったので、
はい、
やっぱりまあこの相乗りするっていう、のってすごい重要でもあって、なんかすごいタイミングとかを、見ないといけなかったりするんですけど、まあ大体そのビーム系とかですと、その上場前とかの急成長してるサービスとかが、大体その相乗り、まあすると、まあより平均的にベタっていうところだったので、まあ Shopify とかアトラシアンとかそうだったと思うんですけど、多分今だと Stripe とか Figma とか Webflow とか、そういうところになってくる、思いますと。でまあなんかやっぱりなんかその相乗りするっていう考え方で、なんかまあ VC とかなんか一部の人は嫌ったりもすると思うんですけど、
へ
ー、なんか頼りすぎてるみたいな、なんかプラットフォームをリプレイスする側に入った方がいいんじゃないかみたいな、でまあなんか現実的に考えると、初期トラクションが必要なので、それってどこから取るかっていうところで言うと、まあ既存の存在するプラットフォームから取りに行った方が、実は、まあ効率的だったりするので、
潜在
インスタグラムも、
はい、
そうですね、潜在顧客が、いる場所に行った方がいいので、インスタグラムもフェイスブックから、伸びてますし、ミュージカリーもインスタグラムから伸びてるので、
はい、
なんでまあ そこのなんですかね、重要なところはそこのディストリビューションをどう確保するかっていうところと、あとはまあなんか結果的にそのやり方次第だと思うんですけど、特に初期に関してはその既存のプラットフォーム側も結構乗り気っていうか、なんかどんどんサービス使ってもらいたいので、結構そういうサービスとかにすごいフレンドリーな扱いをしてくれるんですよね、初期は。で途中からすごい嫌になってくるんですけど、なんでその前にある程度のユーザー集めないといけないっていう問題は、あるものの、なんかもう一つのその相乗りの方法を考えると、特に今現在ですと、やっぱりアルゴリズムベースのまあ特に SNS が多いので、アルゴリズムが今何をしてるかっていうのを理解して、それに合わせてアプリを出すっていうのも、まあ一つのやり方かなっていうのを思いますね。
どういうイメージですか？
まあなんかすごい簡単に言うと、YouTube だとショーツを使うとか。
あー、なるほど。
まあ大体ショートフォームは今どこもしてるので分かりやすいと思うんですけど、なんか多分直近でいきますと、まあ去年末とか、まあ今年もそうかもしれないですけど、アメリカの場合ですと TikTok ショップを活用 するべきか するべきじゃないかというと、ブランドであれば多分活用するべき。でそれは TikTok ショップで売り上げが立たないっていう話ではなくて、もちろんそれも多少なりあるんですけど、なんかそういう動画をTikTok も押してくれたりするんですけど、でもなんか今現在ですよ、ちょっと、まあ、しかもこれ、収録してるのは去年なんで、今年同じような現象が起きてるか分かんないですけど、去年の場合ですとアメリカでその TikTok ショップを立ち上げた、ブランドに関してはブランドアカウント全体が 明らかにプッシュされてるんですよ。なんで例えばそのスキンケアブランドのデュックスかな、が、TikTok ショップ、に、去年の9月に入ったんですけど、その、TikTok ショップを始める前の週の、動画の、10個ぐらいの動画の、平均再生回数を見ると、だいたい5000再生回数ぐらいなんですよ。で、TikTok ショップを出した後の、10個の動画、これもちろん全部がショッピング系の動画じゃないんですけど、が、14.6 万の平均再生回数があって、いわゆる30倍ぐらい伸びてると。
なるほど。
でこれはもちろんなんか動画のクオリティが上がった可能性はもちろんあるんですけど、ただおそらくなんですけど TikTok ショップに入ったからっていう、
もうクリエイターも生配信した方がやっぱタイムライン流れたり、なんかプラットフォーム側から押されるみたいなのもありますもんね。
そうですね。なんでなんかそのライブ配信でめちゃくちゃビュー数を稼げないかもしれないですけど、それによって全体のアカウントがよりプロモーションされたりとか、なんか そこら辺はすごい多分ブランド側としてもこれも一つのハックでしかないんですけど、そういうのを考えたり、するっていうのは、一つ重要かなと、思う中で、なんかこれのなんかすごい重要なポイント中であるのが、なんかスタートアップのピッチ、投資家に向けてのピッチするときでよくスキップされるスライドがあって、それがなぜ今やってるのか、っていう、
スキップされるんですね。
結構出なかったりしますね。
企業家側が、
そうですそうです。なんかいわゆるそのピッチ量に入ってない。なぜ今このサービスをこのサービスが成功するのか。で意外とこれって今まで以上に重要で、なんか最近なんかそれこそなんかテックランチの記事でもなんかより多くの投資家がこの Why Now っていう質問をなんかよりしたいしてるみたいな話もあったんですけど、なんかそのいろんな回答の仕方があると思っていて、なんかもちろん新しい技術、に合わせてってなると、ここに関してはいっぱい事例があるので、例えば Figma って WebGL が出てきた時とか、 Uber に関しては Google マップスの API とか、スマホの GPS とか、インスタグラムに関してはスマホのカメラとか、ネットフリックスに関してはブロードバンド、スナッチャーに関しては 3G フロントカメラ、YouTube に関してはブロードバンドとフラッシュ、アサナに関しては、AJAX とか、Discord に関しては WebRTC とか、いろんなやっぱりその技術によって可能になったサービス、が、出たりしますし、なんか新しい API アクセスが可能になったとか、スーパーヒューマンが Gmail の API が、に入れるようになったからとか、あとはなんか新しい規制とか、なんかそういうのもあったりするんですけど、個人的になんかすごい、好きだったこのなぜ今っていうか議論に関しては、やっぱりフィグマで、フィグマに関してはもちろんその WebGL っていう技術も一つあったんですけど、もう一つ実はなぜ今っていう理由があって、でこれに関しては昔創業者のディラン・フィールドさんがテックランチに記事書いてるんですけど、2017年かなんかに、そこでそのデザイナーと会社の中のデザイナーの従業員数と、開発者の従業員数の割合が変わってるっていう話をしてて、で当時なんかいくつかのスタートアップとあと大手をピックアップしたんですけど、例えば IBM、のデザイナーと、開発者の割合が、昔、1人のデザイナーに対して72人の開発者がいたんですよね。
はい。
それが今、今っていうか、それ当時2017年ですけど、 1対8になったんですよ。1対72のものが1対8になっていて、で実はそれがなんか他のスタートアップでも似たような現象が起きてると。でアトラシアンが2012年時に1対25だったのが2017年、その5年後に1対9になってたり、ドロップボックスが2013年に1対10になってたのが2017年に1対6になってたり、
はい、
なんかその平均的にはディランさんの調べによると、そのデザイナーとあの開発者の割合が過去5年間で 2.5 倍ぐらいデザイナーの数が増えたと。だからこそ Figma がより使われるんじゃないかと、いわゆるそこの市場が増えてますと。なんかそういうなんかその人の行動の変化とか、そのこう、まあ、行動全体の変化っていうのってすごい重要な、そのなぜ今っていう質問もそうですし、そのそもそもそのこれから伸びるっていうスタートアップにとってすごい重要な要素だと思うので、まあ、Twitch とかもその e スポーツとかゲーム文化が伸びたからとか、まあ、クラブハウスもコロナがあったから伸びたっていうのもありますし、なんかドロップボックスも多分その1デバイス以上使うユーザーが増えたからとか、なんですかね、なんかその中で重要なのってやっぱりそのどういう行動変化が起きてるかっていうのを、それをベースになんかサービスを考えるっていうところだと思っていて、やっぱり、はい、まあ、ここも何回か話したことあるやつとかで言うと、2021年にロブロックスが出した数字があるんですけど、彼らのそのデイリーアクティブユーザーの5分の1、が、毎日、何かしら自分たちのアバターをアップデートしている。で、それってなんか、もちろんなんかエンゲージメントを見せる、なんかスタッツでもあるんですけど、なんか行動変化でもあると思っていて、やっぱりその着替えるっていう文化がオンライン上で起きてる。で、いわゆるその自分たちのアバターが、そのフィジカルの自分たちの、自分たちよりも重要になってきてる。なんか そこによって、そのデジタルアイデンティティに関するそのバリューシフトが起きてる。っていうことは多分デジタル商品に関してもバリューシフトがその次世代で起きてたりするんですけど、なんか最近ロブロックスでまたなんか違うアンケートを出したんですけど、これは多分アメリカとイギリスの Z 世代のユーザーに向けてだったんですけど、そこで出た回答の一つが、半分以上、まあ、56% の回答者が自分のアバター、まあ、いわゆるデジタル上のアバターのスタイリングが、フィジカルな自分たちのスタイリングよりも重要だと。なんで、なんか、それこそ、その、まあ、特になんか22歳から26歳の Z 世代に関しては、その、かなり、やっぱり自分たちのアバターを、なんか着せ替える方が、自分たちのリアルの世界より、で、自分たちを着せ替えるよりも重要だと。でなんかさらに、7割の、人たちが、そもそもそのフィジカルの服、まあ、リアルな服、のアイディアが、デジタル上のアバターからもらっている。で、さらにまあ4分の1が、デジタルアバターのようにそのフィジカルの自分たちを見せようとしてる。なんかこういう行動シフトってすごい重要になると思ってるので、
はい、
なんかそれを、まあ今ロブロックスはそれをうまく活用してたりするんですけど、それを別の形で多分活用するサービスも出てくるはずで、それが多分普通だとナチュラルに起きるんですけど、なんかそういう行動シフトを見えるからこそ、それに合わせたサービスを作るのが多分本来の起業家の考えやり方でもあると思っているので、なんかそういう意味だと個人的にすごい一つ気になってる、おそらく行動シフトになり得るものが、多分ビジョンプロのその3D 画像とか 3D 動画を活用したもので、なんか それをやっぱりそれを経験する人たちが全員な共通で言ってるのが、本当になんか記憶を再現してるような、なんかそんな感じになるって言ってるんですよね。でそれってすごい強いなんか体験だなと思うので、なんかそれをどう活用するのかとか、なんかそこら辺をすごい考えると、なんかもしかしたらなんか今まで見たことない仕向けサービスとかできたりとか、なんかまあそれこそ既存のサービスがなんかめちゃくちゃうまく活用できたりすると思うので、なんか記憶を活用したあのサービス、
記憶を活用したサービス、
なんかそういうものが出てきたらすごい面白いなって思ったりしますね。なんでまあなんかそういうですかね、その行動シフトを見るっていう、あのまあ予想するっていう、ところも一つ重要だったりするんですけど、なんかもう一つなんか SNS を作るのってなんか言語のゲームを作るのとなんか同じようなものかなと思っていて、なんかそのクリエイティビティって大体その何かしら制限した方がクリエイティビティって発揮されるケースってあるじゃないですか。
はい。
ツイッターは140文字で、インスタグラムも最初は写真オンリーで、TikTok もショートフォームで、なおかつ動画オンリー。でもなんかそのな、それを、それがあるからこそ、なんかある程度ルールが設定されて、それによって、なんか、そこでなんかクリエイティビティを発揮する。でもなんか言語も同じようなことだと思っていて、言語ってただ、なんか一つの言葉とかアクションとか概要を説明するものだけではなくて、なんかその、表現の仕方によってすごい変わるじゃないですか。多分草野さんもいろんな仕向けアプリ見てるのでわかると思うんですけど、やっぱりなんか言葉の使い方ってすごい重要じゃないですか。
ああ、言語、なるほど。
でもなんか多分普通になんかこれはユーザーですとか、これはなんか、なんかこれメッセージですっていうだけではなくて、それにちょっとひねりを入れることによってすごい変わるじゃないですか。
はい。
意味合いが。
はい。
なんかそれが、なんかあの、なんかこのまあ言語ゲームって、まあこれは僕が考えた単語じゃないので、あのオーストリアのなんか哲学者が考えた名前なん、あの言葉なんですけど、なんかその言語ゲームっていろんなところにあって、それがなんかもちろんサービスの中にももちろん存在するんですけど、そもそもなんか性別ごとにあったりとか、地域ごとにあったりとか、世代ごとにあるじゃないですか。その世代の言語ってあるじゃないですか。なんですかね。なんか、あの、アメリカとかでも、例えばボストンだとウィケッドっていう言葉を、なんかウィケッドがかっこいいとか。
はい。
なんか、まあ、次世代の言葉でもいろいろあるじゃないですか。
はい。
だから、なんかそこも、その、なんかどういうふうにその中で新しい言語ゲームを作るかって考えた場合に、一つ重要なポイントはその 今存在する言語ゲームを一部取り入れないといけない。なぜかっていうと、そのオーバーラップがない限り、そもそも、新しいその言語にたどり着きにくい。
なるほど。
でそれをまあ一つやり方としてあるのが、まああの、まあ今のなんか話す、話し方とか、あのなんか表現方法とかを真似するっていうのは一つのやり方でもあったり、でもなんかこれってその人間同士だけではなくて、人間と機械でのなんか言語ゲームっていうのもあって、なんか例えば SEO 向けの言語ってあったり、アルゴリズム用の言語ってあったり、フォローを稼ぐよう の言語ってあったりとか、なんかスレッドを使うとか、例えばツイッターで。
スレッドっていうのが言語ってことですか？
スレッドが一つの言語 の使い方。
あー、なるほど、なるほど。
なんか言語って ただの単語じゃないので、その、まあ、いわゆるラングエージなので、
ああ、なるほど。
言葉なので。
なるほど。
なんでなんか例えばですけど、NPC ストリーマー、 NPC ストリーマーっていうトレンドって草野さん見たことありますかね？
ないかもしれないです。
あの TikTok で去年あのすごいバズってたんですけど、多分一番バズったのがピンキードールっていう、あの人で、あの、まあ、何をやってたかというと、ライブ配信で TikTok とかでライブ配信するんですけど、そこであの、コメントした言葉をそのまま言うっていう、で NPC っていわゆるゲームの NPC、 あのノンプレイアブルキャラクターの意味合いで、まあ、いわゆるその、何を言われてもそれをそのまま言い返すっていう。でなんかそれがすごいバズったんですけど、
はい、
なんかそれもなんかそのそれって何をどの言語ゲームをうまく活用してたかというと、昔の RPG とか、なんかそれこそシムズとかゼルダとか、なんかそういうなんか昔のゲームとかの、言語をうまく活用して、それで人気になったっていう、なんかそういう考え方もあるので、なんかその言語の使い方っていうのも一つすごいなんか考えるべき視点だなっていうところ。
ほー、言語、
多分あんまりどちらかというとなんか UI とかそっち系に行く人って多いと思うんですけど、実はなんか言語って異常に意外とすごい重要だったり、
その哲学者の人、ランゲージゲームってことですかね。
あ、そうです、そうです、ランゲージゲームっていう、誰でしたっけ、ルートヴィッヒ、ウィトゲンシュタインさん。
はー、なるほど。
なんかでもそれこそなんかスラックのなんか言葉の使い方がすごい上手かったりとかするじゃないですか、他のメッセージアプリ、あのそのビジネス用のメッセージアプリと比べると。
はい、なんかその言葉の使い方をとか、なんか定義の仕方とか、そのサービスによって変えるっていうのは分かるんですけど、さっき の NPC ストリーマーの話とか、なんかいろんなその概念があるんですね、この言語ゲームっていうの。
そうですね、なんかそれをどう、特に新しい言語ゲームを作るときに、なんかどういうふうにそれをなんか新しいゲームを作るためには、なんかただ新しい言語を作っても誰も理解してくれないので、やっぱりそこまでならせるためには既存のものを使ったりとか、それをやらないと、まあそもそも流行らないっていう。でまあなんかあのまあ、今までそのどういうふうにその新しいその SIM 系サービスをローンチするかとか、そういう話をいろいろしてきたと思うんですけど、なんか一つまだちょっと言ってないやり方が、最近、まあ最近っていうか、あの、なんですかね、まあある程度最近できた、新しいプレイブックがあって、で、このプレイブックによって、特に最近その新しい SIM 向けサービスが苦しむ理由でもあって、それがとりあえずお金を投げればいいっていう戦略で、それがまあ初期は TikTok ですけど、最近ですとシーンとティムがやってる手法ですね。で、まあ2022年、に、エヴァン・スピーグルさんが、まあ、スナチャのエヴァン・スピーグルさんが、この話をあのちょっとしたんですけど、あのバイトダンスが、US 市場に、対して、行う投資の額が誰も予想しなかったって言ってたんですけど、あので、まあ本当になんか数千億っていうレベルで投資したので、バイトダンスは TikTok を流行せるために。
はい、
あのなんで、まあエヴァン・スピーグルさんが言ったのは、イノベーション、イノベーションファーストの戦略ではなくて、あのまあユーザーアクイジション、まあユーザー獲得をスケールした、手法で、まあ市場価値にいったと。で、ただなんか若干矛盾してるところがあって、あのエヴァンさんが言ってることで、 なんか誰も想像しなかったっていう話をしてたんですよね、この投資レベルに関しては。でも一番予想できてたはずなのはスナチャなんですよ。でそれはなぜかというと、TikTok はどうやって どこにその3あの確か2018年に TikTok は1ビリオン使われたと言われてるんですよ、広告予算で。
はい。
なので1日3ミリオン。
うーん。
めちゃくちゃ使ってるわけなんですけど、どこに使ったかというと、それは、Google と Facebook と、Snapchat で使ってるんですよ。そのプラットフォーム内でめちゃくちゃ広告を出したんですよ。で確かスナチャに関しては多分1位か1番手か2番手の広告主になったんですよ。っていうことはエヴァンさんは絶対気づいてるはずなんですよ。
なるほど。
なんでそれは誰も想像しなかったっていうのは、確かに誰も多分その額で勝負しに行くっていうのは想定はしてなかったですと。ただ、それを2022年に言うのは多分間違ってるっていう話で、でまあで実際どれだけ使ったかというと、2018年だけで Google 広告で300ミリオン使ったらしいですと。で、2019年の第1四半期、で、Facebook のアンドロイド、これはちょっと Android アプリ限定になっちゃうんですけど、Facebook の Android アプリで、出た広告の 13% が TikTok だったらしくて。で、ピーク時は、2018年9月。で、アメリカの、Apple デバイス、の、Facebook アドネットワークの 22% の広告が TikTok だったっていう。まあ、4分の5分の1から4分の1が、TikTok の広告になってると、
はい、
いう話、なんですけど、まあ、結果的にそれによってバイトダンスってめちゃくちゃ伸びているので、まあ、全体で29ビリオンの売り上げ、四半期の売り上げがあったり、メタって32ビリオンの売り上げだったので同じタイミングで、
お
ー、なんでもうすでに今のメタとほぼ同等レベルにバイトダンスでいうと中国の動員が大きいので、TikTok でも TikTok でも多分年間20ビリオンのペースなんですよ今売り上げ的に。でそれを比較するとスナップチャットって今20ビリオンの時価総額なんですよ。売り上げで言うと全然低くて、なんで今の TikTok 単体で見ると多分 Adobe とか Spotify とか Nintendo、 eBay、 Airbnb の B を超える売り上げなんですよ。で多分ブロックスクエア、と同じ規模感の売り上げになってる状況で、なんか TikTok に関してはさらに最近なあの TikTok ショップを去年アメリカで始めてますけど、そこでもすごい、お金を投資していて、Amazon より低いフィーを、やったりとか、ブラックフライデー向けにディスカウントを一部彼らが出すみたいな。なんでブランドが例えば普通だと 20% オフにブラックフライデーするとなっていたときに、 TikTok がそれを 40% にしてくださいと。でそのそこの 20% のディスカウント分は我々が払うのでと。で確かなんかまあそれによって大赤字になるんですけど、もちろん確かなんか去年アメリカだと500ミリオンぐらいの赤字になるペースだっていう話は聞いてたので、まあでもなんか彼らが やったことってなんかすごい面白くて、お金を使ってユーザーの行動を無理やり買いに行ったっていう。
大きい会社じゃないとできないですね。
まあできないですよね。そうそう、それだけ資金が必要になってくるので。でももちろんなんか前提としてある程度いいプロダクトがないといけないっていうところと、あとはそのやっぱり TikTok の一つの特徴でもあるのが、そのめっちゃ大量のデータが必要。 だからこそその初期にそれだけその投資することによってアプリがまあどんどん改善される。では特に競合と比べると差が出るっていう、ところが一つあって、なんかやっぱり今までのその SNS のその手法、まあそれこそさっき話してたその相乗りするっていうのは、競合のソーシャルグラフにをハックするっていうやり方だったんですけど、 TikTok は違うやり方を、いわゆるまあお金で解決しに行ったっていうところは、一つ多分今までとすごい違うのが、競合のソーシャルグラフをハックするとその競合が最終的に嫌うんですよ。
競合が最終的に、
そうじゃないですか。
あ、排除するってことですか。
排除したり、まあ例えばそのインスタグラムが最初成長した一部のきっかけって Facebook のソーシャルグラフを使ってたんですよね。でそれを Facebook が途中で気づいて、なんかインスタグラムすごい追い上げてきてるなと思って、自分たちのソーシャルグラフを切ったんですよ。
ああ、なるほど。
そこにアクセスできないように。
うん、
それってまあ割と分かりやすいじゃないですか。
はい、
嫌じゃないですか、競合が自分たちが作り上げたものをそのまま相乗りして使って、それで勝手に伸びてしまうと。
うん、
最初はいいんですけどね、最初はなんかそれによってなんか Facebook もっと使えるだろうと思ってたんですけど、それが競合に、なんか本当の競合になっちゃうので。
うん、
でも TikTok って違うんですよ、やり方が。
うーん、
いわゆる広告売上は渡してるんですよ。なんで Facebook とか Snapchat とか嫌えないんですよ。
あ、
お金をもらってるので、売上になってるので。
あ、なるほど。
売上を、広告売上をもらっているので、いわゆるソーシャルグラフを使ってるわけではなくて、単純に広告を渡してるだけなので、売上を、お金を渡してるだけなので、だからなんかノーって言いにくいんですよ。
はあ、まあ Facebook に広告出してるし。
そうなんですよ。なんで例えばですけど、さっき話した Google に300ミリオン渡してますと、1年間で。それを Google が止めた瞬間、300ミリオンの売り上げがなくなるんですよ。だったらまあとりあえず残して300ミリオンの売り上げもらった方が、次の四半期の決算によく見えるので。でやっぱりそういう結果になりがちなんですよね。
なるほど。
だからこの資金の使い方によっても、その広告売上に変えてるっていうのはすごい重要なポイントで、競合がストップし、ブロックさせにくくしてる。ところで、で最近ですと似たような現象が起きていて、メタの、去年の、Q3、なんで、7月から9月かな、の、決算発表で、CFO のスーザン・リーさんが、まあ、いわゆる数字の話をしてたんですけど、その四半期ってメタって広告売上かなり伸びたんですよ。でなぜ伸びたかっていうのをスーザン・リーさんが話してたんですけど、なんかその中でその広告売上がそのオンラインコマースバーチカルが一番年々伸びていて、でまあその次に CPG とゲームだみたいな。でまあその中でそのオンラインコマース、とゲームに関しては、中国からの広告主の予算がかなり上がったので。
へー、中国。
それによって、しかもその中国内向けではなくて、中国から、他の市場に向けて、なんでまあ中国からアメリカとか、中国から日本とかで、まあ特になんか中国からブラジルとかのターゲットが増えていたっていう、ところで、そのまあ四半期決算で7回中国の広告主の話をしてるんですよ。でしかもこれが初めてじゃないんですよ、中国の広告主について話したのが。で同じことをその前の四半期とその前の四半期にしてるんですよ。なんで2023年の初めからその話してるんですよ。
おお、ずっとしてますね。じゃあ
まあ、なんで去年はずっとしてるっていうことですよね、
うん、
でも一昨年は してないんですよ。
へー。
で普通にタイムライン的に考えるとティムっていつ出ましたっけって考えると2022年の9月なんですよね。
うーん。
なんでちょうど広告予算を上げたタイミングが2023年なんですよ。
うーん。
なんでこれっておそらくその中国株広告主っていうのはティムとシーンなんですよ。でまあ、もしくは、プラス TikTok で、でまあ、実際になんかそのティムの、まあ、いわゆる数字回りを予想している人たちがいるんですけど、ティムの2022年のマーケティング予算、まあ、いわゆる2022年の9月にローンチしているのでアメリカではまあ、そこから 3,4 ヶ月しか経ってないんですけど2022年ですと160ミリオンだったのが去年のティムのマーケ予算が2ビリオン、
うん、
なんでまあ3000億円ぐらいっていうところで、まあ、異常な額を使っていますと。
すごいですね。で
もだからこそティムは日本でも韓国でも、ショッピングアプリのランキングで1位なんですよ。で確かこれは出てるデータが去年の7月1日から、去年の11月2日までの100 124日間のデータの中の101日間1位なんですよ。でシーンはその124日間の中で17日間しか1位じゃなくて、アマゾンは2日間しか1位じゃなくて、メルカリはゼロなんですけど、それだけやっぱティムは今めちゃくちゃ投資している。
うーん。
でだからこそ日本だけで言いますと、400万ダウンロード達成したのって 120日間しか使わなかったんですよね。で今確か今年15ビリオンぐらいの GMV を予想していて、 MAU も 1.6 億人ぐらい、 DAU も4000万人弱みたいなレベル感まで、やっぱりいってるので、なんかそれは一つですかね。まあこの戦い方は本当にほとんどの会社ができないやり方なのでしかもアメリカ企業がほとんどやらない手法なんですよ。
そうですよね。なんか中国企業のやり方というか、
うん、
なんかティムもそのアメリカに来る前から結構話題だったじゃないですか。もうなんか人めちゃくちゃ雇ってるみたいな、はい、でシーン の、うん、追い風もあったので、やっぱりなんかやっぱこんな盛り上がるかっていう感じはしますね
いやでも本当にすごい投資をやっているので、
分かっててもだから中国企業しかできなかったっていうのは、うん、やっぱなんていうかこうプレイブックとしてはこういうふうにやってるっていうのをシーンの時から見てるけど、うん、やっぱりアメリカ企業も、まあ、日本企業もですけど、やっぱ難しい、お金のかかる、しかもその在庫とかそのいろいろサービス本体もそうですけど、真似できないやり方ですよね、うんうん、
そうですよね。でなんかでもアメリカの企業は多分真似はできるじゃできるじゃないですか。それこそメタも新しいアプリ出す時も本来であればできたはず。
うーん。
でもそれを基本的に今までのやり方じゃないのでやってこなかったっていうのは あると思うんですよね。
メタの新し
メタも いっぱい出すじゃないですか、アプリを。
あ、
なんか昔ラソとか
ショッピングじゃなくて普通にいろんなアプリ、
そうです、普通の SIM 系アプリで、
はい、
でもそこになんかすごいマーケ予算を入れることってほぼないじゃないですか。
うーん。
スレッズでさえ多分全然入れてなくて、完全インスタグラムを活用したものだったので、あれは
なんなんですかね。
やっぱりシリコンバレーのやり方ってが多分そうじゃなかったっていうのは一つ大きいと思います。
なんか、まあ、ティムとかも含めてなんかアジア圏のサービスってすごくゲーミフィケーション、日本もそうだと思うんですけど、うんうん、なんかクーポンが登録したと同時に めちゃくちゃもらえるとか、
はい、
なんか続けることによって何回も購入することによって安くなるみたいなのってすごいある気がするんですけど、うんうん、でもティムって アメリカでも受け入れられてはいるものの、それを真似する人がいないっていうのは不思議ですね。
そうですね、まあ、ちょっと今までと、うん、違う層に向けたっていうのもあると思うんですよね。
でもそれだったらなんか、うん、若い層のサービスはうまくいきそうですけどね。マスの、
うん、
その違う層っていうのはどういう層ですか？
あ、どちらかというと、所得が低いなんで、海岸沿いにユーザーがそこまでいないっていう、ティムに関してはアメリカの中では。
あー、そう、
まあ、なんで多分今までの多分特に SNS アプリで、そのどちらかというと海岸沿いが強いスタートに関しては。
確かに、まあ Facebook もそうですもんね。
そうですね、
優秀なエリートな人が最初使ってどんどん広まっていくみたいな感じです、はい、
そうです、そうです。なんでなんかそことはちょっと違う手法を取ったっていうのは一つなんか面白いですけどね。
確かにアメリカとアジアの違いですね。どうなんだろう、日本とかでも割とめちゃくちゃ所得が高い人たちよりも中くらいとかそれより下の人から始まってうまくいくみたいなパターンの方がめちゃくちゃ多い気がするので、
うんうん、
アメリカとかその上の人から広まっていくみたいな雰囲気がすごくある気がする、
うんうん、
雰囲気ですけど何なんですかね。まあ、
でもそれこそ Facebook もそうですけど、そのアメリカ全体のハイクラスではないものの、その大学生の中ではエリート層が、からスタートしてたりするので。でもやっぱりなんか一般的な考え方で言うと、そのいわゆるインフルエンサーみたいな、その憧れる人からスタートした方が口コミ的に広まりやすい。その多分アメリカがよりフォーカスしてるのって、その自然なその拡散方法。
自然
で、その特にこのシーンとかティムとかに関してはそれを無視しているので、それをお金でリプレイしてるので、なんで口コミがなくても広がるっていう。
やっぱりその自然っていうのは長期的に使ってくれるロイヤリティを保つためみたいなことなんですかね。
あとはそもそもやっぱりそのアップフロントにキャッシュをそこまでないので、スタートアップは、
うん、
でそういう戦い方しかできなかったっていうのは一つあると思います。
でもそのさっきの話で言うと Facebook とかもできたはずなのにっていう話で言うと、
まあでもそこの ROI 的にそこが見合うのかっていう多分話は一個あると思うんですよね。そのコストをかけて本当にリターンが出てくるのかっていう、ところは一つあるかなと。まああと多分なんかそのお金でなんか行動を変えるっていうのもなんか多分若干アメリカらしくないところもあったりするので、まあ、一般的な考えとしては
。ああ、でもミスター・ビーストとかそうじゃないですか。
んでも彼はお金でなんか行動とか変えてるわけじゃないので、
そのなんていうかお金配ったりみたいな施策って近いのかなと思ったんですけど、エンターテインメントとしてもそのポジティブな意味で、
どうなんですかね。なんか
まあユーザー獲得って話じゃないですもんね。もうちょっと夢があるというか、アメリカンドリーム的な
文脈なんですかね。そうですね、なんかそのよりハリウッド化してるとか、なんかそういうなんかコンテンツ予算が上がってるっていう話なので、草野さんが言うようにそのユーザー獲得にお金を使ってるわけじゃないので、なんですかね、まあなんかそれを真似するべきっていう話ではなくて、なんかそういうプレイヤーも出てきているので、なんか今まで以上に、なんか例えばですけどショッピングアプリで今1位になれるかっていうとほぼ無理だと思うので、それがなんか一つ大きなまあ今までのやり方で戦ってる 人がやっぱり未だに多いと思うので、まあそれしかなかったりするので、手法としては。となると、なんかこういう環境の中で戦わないといけないっていうのを理解しないといけない。
うーん、じゃあもうアメリカはこういうやり方やらなそうって感じですか。やるんですかね、テムみたいな。
いや、やらないと思います。そうそう、今すごい今の市場環境の中ですごいコストを使えないですし、なんでより厳しく見られてる中でなかなか厳しいと思いますね。なんで非常に難しい状況だからこそ、多分中国企業がすごいアメリカ攻めてると思うんですよね今。
そうですね。
だからなんか、まあただなんかそれがなんか必ずしも正しいやり方でもないと思うので、でいろんな他の戦い方もあると思うので、なんでそれに関してはちょっと来週もいろいろ話していけばと思うんですけど、なんかその今回まあ話した中だと、その市場のタイミングとか、どう相乗りするとか、なんかそういう考え方っていうのは一つあるのかなと思う中で、まあ一番今日話したかったポイントで言うと、この3つの、C 向けアプリを流行らせるのを難しくする要因っていうのが、出てきたっていうところについて話したかったっていうところですね。
はい。じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもやっているので、ぜひ気になる方はノートをチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。